あの種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ。聞いてね。
どうもオレンジです。
僕は死にません。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
週刊ドラマ語り。毎週ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回はですね、前回と続けている2021年春ドラマチェックのパート3ということで、先週ですね、始まったドラマを中心に、2021年の春ドラマ、まあ4月からね、始まったドラマについて、紹介していきたいなと思っております。ということで、先週始まったもので個人的に見た作品、見始めた作品が2作品ありまして、NHK ですね、土曜日9時から今ここにある危機と僕の好感度について、そして、TBS で日曜日9時からですね、こっちは、ドラゴン桜シーズン2という2作品個人的には見始めたんですが、ポンさんこの2つは見てますかね。
今ここにある危機は見ましたね。でドラゴン桜は
見てない。
噂だけ聞きましたけども。
あ、噂だけ聞いた、はい、他は先週見始めたのって何かあります？
他はね、いやもうなかなかちょっとごめん、あとあの逆戻しするみたいに申し訳ないですけど、なんか我々めちゃくちゃ今回丁寧に見てるよね、うん。
そうなんですよ。今回は、丁寧に見てるっていうよりも、丁寧に見ているものを紹介してるって感じですね。見てないものは見てないので。
あ、だから、そっか。オレンジさんはいつも、こんなに全部見てる。始まったやつの感想を3回に分けてやってるからね。めちゃくちゃ丁寧だと思ってるんですけど。うん、
そうですね。なんか初回のその感想みたいなものはちゃんと、この前も話しましたけど、そのアーカイブ性みたいなのが大事だなと思ってて、全部終わった時のアーカイブ、感想のアーカイブみたいなの大事だと思ってるんですけど、初回とか序盤でどういうふうに思ったのかってことを残しておくって結構大事だなと思ってるので、それを丁寧にやってる感じですね。
まあ、それもあるけど、まあ、今回面白かったってことじゃない？簡単に言うと。
あ、面白いのも多いです。そうですね。
うん。で、多分ね、特に面白いなとか見たいなっていうのが多かったっていうのもあって、なんか、丁寧にやってると思うんですけど、うん、まあ、そんなわけでですね、うんうん、時間がない中、もう、ちょっと徹夜気味で、俺追いかけて、恋はディープにとか、
聞
かざるのには理由があってとか、いうのを見たり。
はいはい。先週僕が残念だって言ったやつですね。
あとね、小太郎は一人暮らしっていう、これテレビ朝日のドラマなんですけど、これを見たりとかはちょっとしましたね。うんうんうん、はい。その辺はちょっと。
小太郎は一人暮らしって、あれ？ジャニーズじゃなかったっけ？
ジャニーズ主演ですね。もう今期はもう、関ジャニが大活躍しているということなんですけれども。
そうなんですか。
はい、まあまあいいですけど。
わかりました。じゃあそこら辺の話は後々していきましょうかね。はい、ではまず最初に2人とも見ているドラマということで、うん、4月24日からね、スタートした今ここにある危機と僕の好感度についてというドラマ。まあこれ結構設定が面白くって、もともとねアナウンサーで、まあ、何も話さないというか何も言ってないっていうキャラクターの神崎誠というね、アナウンサーだった人が、元々の大学のゼミの先生かなんかなのかな、恩師であった、今大学の校長をしている人にスカウトをされる形で、まあそこの大学の、はい、広報マンに、理事長か、校長って別に言いましたよね、なんかね。
総長に理事長の確かなったんだよね。
総長か。
重松さんがね、そうだ、役で。
松重豊さんが、
はい、松重さんか。
重さんがなったっていう。そうそう。で、広報マンになって、で、なったらなったで、そこの大学の名門、人気教授というかね、社会、世の中的にもすごく人気のある教授が、実は研究の、ごまかしてたんじゃないかっていう問題が生じてきて、で、それを大学新聞とかが取り上げて、いろいろ誰がその内部から告発したのかとかっていうところで問題が起きていく。それに対してどうやって対応していくかって話だったんですけど、やっぱこの設定がなんか見事で、 なかなかやっぱりこの大学の内部の問題みたいなものに切り込んだドラマって今まであんまり思い浮かばないなと思うんですけど、これ脚本がまあ渡辺彩さんというね、カーネーションとか、その街の子供とかいろいろ名作を生み出している人、ただ、まあ、最近はなかなかねオリジナル作品が作れないんだみたいなことを前にリアルのイベントでおっしゃってたりしましたけど、まあ、久々の作品でというところで、1個前のワンダーボールというね、京都大学の、まあ吉田寮というものをモデルにした、まあ、大学の寮が閉鎖になるっていうその問題について、扱ったドラマがあって、なんかそこからまあつながっていく大学っていうものが必要なもの、研究とか本来は研究をする場所、まあ大学学生にとっては学問を学ぶ場所であるんだけれども、どうしてもその経営的な視点、どうやって生き残るかみたいな視点で、拙速のこの短期的な視点でのいろいろと動き、金の使い方みたいなことが起きてしまっていろいろな問題を生み出している。ここではまあ財政難の話、まあ捏造とか研究におけるね捏造改ざんとか、まあワーキングプアとかもこれから描かれるそうです。言論の自由の危機とか、なんかそういった問題が起こり始めている、そういうものに対して、まあワンダーウォールからも通じるような大学の問題を追求するというこの設定自体がやっぱすごく面白かった。で、それをなんかコメディ調に描いて、その大学のね偉い教授さんたちがなんか小劇場出身の方ばっかりで、ちょっと一癖も二癖もあるようなキャラクターの方々が、いろいろとこう神崎というキャラクターに対してその大学の問題的な体質をどんどん押し付けようとする、もう何も言ってない何も言わないその神崎というキャラクターをどんどん染めていこうとするんだけれども、一方でそのちゃんとその大学の研究者として、教授を守り続けるキャラクター、鈴木杏さん演じてましたけれども、ポスドクですかねのキャラクターいましたけれども、そのそことの意見のそういうどうやってこう神崎に乗り越えていくのか、どういうふうにその大学に、対峙していくのかっていうところが描かれていくっていうところで、すごく個人的には今の世の中自体、それは大学のみならず、もう日本全体として問題となっているのは短期的な視点でのいろいろな積み重ねみたいなところっていうのは、同じ地平にあるものだと思うので、そこを含めてこの本当に設定、あとはキャラクター、一つ一つのキャラクターを含めて面白いな、よくできてるなっていうことをちょっといろいろと感心させられた初回というところでございましたかね。うん。ポンさんどうでしょう、感想というか思ったことみたいなので言うと。
いやー、この主人公がさ、冒頭でまあアナウンサー役、アナウンサーでね、こう被災地に行って、う
ん、はいはい、
まあレポートするわけなんですけど、
うん。
そのシーンがこう、まあマスコミ批判みたいな面もあったりするわけですよね。つまりレポートしてて、
うんうんうん、
まああそこまでやるかと思うけど、そのアナウンサーがちょっと、
ね、極端にコメディにしましたね、
うん。ちょっと感情を持っている風なシーン、うん、その映像だけを出すっていうか、だからその、
うん、
ちゃんとしたレポートもしなければ、かといってその大げさにかわいそうだということもない、多分、その、うん、松坂桃李さん役のそのアナウンサーを見て、はい、視聴者が、なんか納得する気持ちを勝手に彼に当ててるっていうか、つまり彼は僕らの疑似的な代弁者に、うんうんうん、まあ、なっちゃってるっていうか、でそれがおそらく、彼が演じてる役が、うん、目指してる世界みたいなことがあって、で、それが、まあ、彼がアナウンサー辞めた後、大学の候補になった後も、なんていうかこう、いいんだよね。彼って、もちろん、自分は何も主張しないってみたいなこと言ってんだけど、ほとんど何もできない人なんだよね。うん、つまり。
あれ、でもそう見ました？そうか、そう見たか。
まあ、何もできない。その能力がないというよりかは、その物語を進行させる能力が基本的にない人だと俺は思ってて。だからまあ、都合いろいろあっちへ行け、こっち行けって言われるんだけど、主体として動いてないんだよね。
うん。なんか僕はそれ意図的な感じがしたんですけど、
そうか。いやいや、じゃあ、だからそれがいいなと思ってて、俺は。
うんうんうん、
だから、 この物語で彼は自らの意思でこの物語を駆動していないっていうあたりとか、もしかしたらこの人はなんか、うんうん、あの隠れた意思があって、こういうことに対してこう立ち向かうのかななんて勝手に思ったりしてんだけど、それは僕らの気持ちの投影としてね、うん、でもそんなこと一切なくて、うんうん、まあはっきり言って最悪な人間なんですよ、うん、今僕が見てる範囲では。
すごい鈴木杏さんにこう問い詰められた時の後を、なんかその松重さんと話してる中で自分自身の保身に走ってるとか、そういう描写ですよね。
まあ保身っていうか、
先に僕の責任じゃないですよねみたいな、
僕のせいとは言えませんよねみたいな、
うん、
なんかはーって感じなんだけど、でも、
うんうんうん、
このなんていうかな、僕らが生きてる日常においては、そうなんていうかな、テレビ見てると追求側についつい立ちたくなるんだけど、全然普段の仕事って追求される側としての怯えで生きてるなっていうことをもう一度切り返すと思い出して、つまりいかに自分なしで生きているかっていうことを結構うんうん、自分にこう指さされるみたいなところがあって、だからこう、いかに自分をなしにっていうのを僕らはせせら笑っているんだけど、いやちょっと待てよと、お前たち自分出して生きて仕事とかしてますかとっていうことをなんかすごい言われてる気がして、うんうん、いや今後だからこれをなんか今物語として非常に正しく作られてるっていうか、リアルというか生々しく作られてるんだけど、安易にここから解決するみたいな方向にきっとしないんだろうけど、どうするのかなっていうのもすごいね、あの楽しみでもあり、おっからくもあるという感じが今感想としてありますね。
そういう視点で言うと、僕どっちかというと今会社側にこう問題をちょうど糾弾している最中なので、
うん、
近いかも、あの鈴木杏さんの立場に近いのかもしれないですね。気持ちとしてなんかわかるっていう感じ。
そう、いやだけどなかなかね大変なことだと思うんですよ。そのまあ、うん、渡辺一慶的なその正論言うのはいいよなっていうのももちろんあるけど、うん、その渡辺鈴木さんのね、あの告発者側っていうのはドラマとして描きやすいけど、うん、でも当然だけどそれを聞く側がいて対処する側が世の中にいるわけだから、でこの辺を描いているっていうのは、うん、あの 大学の候補っていうのも面白いんですけど、その敵には敵の理由があるとかさ、敵のやり方みたいなことにやっぱり、まあ、敵というか僕らってことだと俺は思ってんだけど、それはあの心砕くのが面白いなと思う。
あれすごく良かったですね。そのさっき今言った、鈴木杏さんにツイート追及されて、うん、松坂桃李さんが僕のせいじゃないですよねって言っている、そのまあ鈴木杏さんの話してたことの録音を聞いていた松重豊さんがすごく泣いているっていう、うん、なんか直前までコメディ調だったんだけど、あの音楽の重ね方と含めてすごくなんか重みがあるというか、あの総長っていうのが昔どういう存在だったのかというか、大学っていうのがそもそもどういうものだったのかっていうことをあそこでなんかすごく語ってる気がして、あそこのシーンすごく好きでしたね。
まあでも俺はちょっとこの脚本の人の意図を取ろうとすると、あの泣きのシーンなんかも、うん、あの普通にドラマとしての分かりやすさでは見れなかったけどね、
うん、あだからそう分かりやすくないところです。うん、
ああそうだから何泣いてんだよって感じがすごい俺は印象としては思ったから、
あれだからコメディ調にやるのかそうじゃないのかでかなり意味合いが分かれてくると思うんですよ。すごく
だから根深いよね、その笑った、うん、泣くなんてそんなイージーなことみんな分かってたろっていう、だから非常にこの安易に感情で動いちゃう間抜けさみたいなのを俺は感じたので、多分同じことなのかな、
うんうん、
なんかそこはなんか、
うんうんうん、
全般なんか全あのただ松坂桃李のおかげで全部がひっくり返っていくから面白いなと思いますね、うん、あれは。
そうですね、いろんな撮り方ができると思う。まあ合計6回なのかな確か、そんなに長くはないものだとは思うので、これからまあコンパクトにどうまとめていくのかっていうところも含めて、
うん、
ちょっと興味深いなと思っております。では先に僕が個人的に見たやついきましょうか。ドラゴン桜シーズン2ということで、
うん、
2005年にドラマドラゴン桜が作られていて、16年ぶりか。まあ今もあのずっと連載を続けている、まあ東大を目指す漫画って言ったらすごくわかりやすい三田のりふささんが作って って、で、ドラマの時は、山下ね、山Pとか、ガッキーとか、なんかそういう若かりし頃の今の、まあ、人気俳優たちが、たくさん出ていた作品で、どちらかというと、その、まあ、漫画もそうですけど、教育方針的なところの面白さですよね。東大に入るためのテクニック。を、まあ、癖のある先生たちが教えてくれる各科目ごとにみたいなところの面白さを、まあ、あとはまあそれであんまりこう優秀ではなかった学生たちがすごく努力して勉強してってで一定の成果を残すというところに感動があったような、まあ、前のドラマ2005年のドラマだったと思いますが、まあ、同じく阿部寛さんが主演でというところ、あとは当時生徒役だった長澤まさみさんが、まあ、弁護士になって、まあ、あの阿部さんのキャラクター桜木というキャラクターを、まあ、あの新しく別の高校に、あ、別の高校じゃないのか、同じ高校かに、まあ、誘導する、連れてきて、で、実際にまあ、東大クラスみたいなものを作るっていうストーリーになっていますが、今回はその演出が、半沢直樹などの演出を手掛けてらっしゃる、まあ、TBS の名物ディレクターですかね、福沢さんという方、福沢克夫さんという方が、演出に入っているので、かなり序盤から、こう、半沢直樹集、下町ロケット集、陸王集というか、なんかそこの TBS の日曜9時のドラマ集みたいなことが、フォントの使い方とかね、映像の使い方とか、あと登場人物の出方、顔のアップからデーンって出るとか、なんかそういう感じとかがすごく強いし、まあ、初っ端からその大学、あ、じゃあ、高校側の中でも、なんか、現体制側と旧体制側、まあ、東大を目指してもっと学力を伸ばしていこうっていう方と、もうちょっと学力ではないところの、魅力、まあ、バドミントンでね、日本有数の選手になっているっていうキャラクターとか出てきますけど、まあそういう学問以外のところで伸ばしていこうっていう発想、そこの対立みたいなものを描く。まあそこら辺すごく半沢直樹っぽい構図を初回から作って、意図的に作ってって、まあだいぶ前の2005年のドラマの色合い、まあすごくミニマルだった世界がもうちょっとなんか広い世界に見えるようにこう描かれていくっていうところで、ちょっとまあ印象が違うなと思ったんですけど、さすがにこの高校におけるその舞台設定の中で半沢直樹的なこう何党派争いというかそういうものを描くっていうのは無理があるんじゃないかなって、いろいろとちょっと極端な描写が多くなっていやしないかっていうところに不安を感じる初回ではありました。面白いんだけどね、見ててなんか何やってんだろうこの人たちっていう感じはすごく面白いんですけど、その、まあ、大学受験とか含めて高校時代の描写としてもうちょっとなんかシビアな話だし、もうちょっとなんか高校生自身の今のリアルな悩みとかっていうものがこう的確に描かれてほしいなと思ったりもするので、ちょっといかにもな不良キャラクターが出てきたりとか、いかにもなその大学におけ、あ、高校に、高校のその先生たちの中のなんか問題のある教師が現れたりとかっていうところにちょっと今のところはついていけない感じがするので、これからどうやってその今ですね2021年ならではのその高校生なり、まあ、大学受験なりっていうところの問題が描かれていくのかなというところに、まあ、これから期待はしたい、まあ、日曜9時でちゃんと作る枠だと思うので、うん、そこは期待していきたいなと思っているっていうところですかね。
前回のやつ見てたんですか？
見てました見てました。
それはどうだったの？好き、面白かったの？
うん、普通に好きでした。まあ、2005年ってね、かなり16年前だから、僕も10代とかだから、どちらかというと投影できてたんだと思うんですよね。リアルタイム。もう僕よりもうちょっと上かな？上の世代だと思うんですけど。
誰に投影してたの？自分を。
誰だろう、いや、その登場人物一人一人だと思いますよ。ヤマピーとかガッキーとか、あと戸田恵梨香とかいたかな、あとは小池隆平、うん、小池さんとか。
小池徹平、
うん。
あ、じゃあ、生徒側ってことなんだ、感覚としては。
あ、もちろんもちろん。そうですね。先生側に何も投影することはなかったですね。
あ、いやいや、それはそういうこと聞いてるんだけど。あ、そうなのね、うん。なるほど、なるほど。
そうそうそう。
まあ、でも、そうね、なんか、 まあ、見てみないとなんですけど、なんか似たような演出でこう やっていくのっていいのかね、なんかよくわかんないけど。
まあでも一本系はいいんじゃないですか、やっぱり。ああやってくれたって、また半沢直樹のあれやってくれたっていう感じっていうのは、一本系としては悪くないんだと思うんですけどね。
でもね、本来はドラマごとにさ、演出ってこう違うわけだからさ、なんかこう、
そう、適切な演出は違うはずなんですよ、うん、
思われるってちょっとどうなんかなと思うよね。普通に考えてね。
まあだから半沢直樹とかはね、歌舞伎って言われてるぐらいで、ああまたフォーマットでって方いいよっていうのはあるのかもしれないですけどね、うん、待ってました感はあるのかもしれないですけ ど、ね、今のところは合ってねえなっていう感じがしてるっていうところです、はい。じゃあポンさん、他のやつ、恋はディープなり、聞かざる恋なんたらなんたら、あと小太郎が一人暮らし、そこら辺の話お願いできますでしょうか。
紹介、いやー、じゃあまあね、とりあえず大物からいきますか、まずはじゃあ、
うん、
恋はディープにいきましょうか。
大物なんですかこれは。
いや大物でしょう、やっぱあれでしょ、主演石原さとみに綾野剛ですよ。この春史上最強のラブコメが始まる、まあ史上最強だって海を守りたい女とその計画に人生をかける男、地上で一番ディープな恋が幕を開ける。もうね、まず候補をぶん殴ってやろうっていうね、そういうことから始まると思いますけど、いやー、なんかね、いやこれね、僕はなんかこうケチつけたいわけじゃなくて、恋をディープにって言うからどんな話なのかなと思って出てくると見ると、まあ石原さとみさんがまあ可愛らしく、まあいつもの石原さとみさんのちょっとぼんやりとしたふわっとした感じで、でなんか一分野に特化しすぎたせいでちょっと抜けてるっていう、なんか既視感はあるんですよ。どっかで見た石原さとみが高越の仕事を辞めてこっちに転校したのかなって思うぐらい、いや、ま、あれはまたちょっと違うんですけど、なんかそういう、まあ一つのキャラクターで出てくるから。
そうですね、石原さんの中ではね。
まあ、似てはいるけど、でもまあまた今回も、なんか演じ分けとしてはあるんだけど、キャラクター設定的にはなんか、こういう仕事ってあるんだなっていうのをちょっと思いつつ、うん、まあ先にこれ言っとくとですね、このドラマっていうのは、
はいはい。
SDGs ドラマなんですよ。
SDGs ドラマ。
そう。持続可能な開発目標を実現するためのドラマと言っても過言ではないドラマなんですよ。
ごめんなさい。それを目的としたってことを銘打ってるってことですか？
いや、もう銘打ってるって。俺が決めた。
なるほど。はいはいはいはい。
いや、これね、なんかね、いや、こんな、テーマって昔からあるわけですよ。何かっていうと、まあ、開発が進んで、海が汚されるみたいな話で、それを反対する側の女と、まあ、それを開発する側の男。つまり、ロミオとジュリエットなわけですよ。そういうふうな立場の違う人間たちが、はいはいはい、まあ、そういうふうな事件を、中心に、まあ、いざこざもありながら、つまり自分の立場は変えられないけれど、お互いを好きになっていくのも、そういう話なんでしょう、ということなんだけど、その真ん中に横たわっている、まあ、海岸を守るっていう話が、やたらとこう中央にドーンとのしかかってきて、うん、もう石原さとみはもう随所でもうペットボトル拾うわけです。で、
わかりやすいですね。
そう、海の状況みたいなものを、だからこれ沖縄のさ、うん、基地が作られる海岸だと思えばいいですよ。これ絶対おかしいっていうことを、必死に述べるっていう、これなかなかテレビでは、まあ、そこまで必要に言う。で、しかもちょっと具体性がやや欠けてるところが、ここがちょっと、惜しくもあり、なんか皮肉っぽくもある。だって海洋生物学者よ、うん。もう一声具体的なこと言えよみたいな思うんですけど、まあ、それはね、一つの設定のせいでそうなってるのかなとは思うんですけど、まあ、っていうのがあって、だから俺は、なんかこう、うんうん、ちょっと今、声高に叫ばれている、持続可能な開発目標、うん、SDGs ね、これもブームみたいになって、うん、各局、テレビ局なんかもミニ番組で結構やってるんですよ。SDGs とは何かみたいなこと
で取材を。あれなんですかね、補助金かなんか出るからなんですかね。
補助金というのも、まあ、もちろんその、フジテレビとかね、テレビ朝日、その、うん、テレビ局そのものもそういうふうなことについてちゃんと向き合っていますってことをアピールしなくちゃいけないし、そういう企業もいっぱいいるから、うんうん、まあ、押したいところもあれば、うん、まあ、ほんと小さくやってるところもあるんで紹介したいっていうお話もあると思うんですけど、これね、うん、まあ、で、今のところは、綾野剛君の無駄遣い、石原さとみの、なんていうか、こう、器用貧乏が、まあ、目に入ってくるところではあるんだが、あるんだが、うん、俺はね、このなんか面白さの一つとしては、なんていうか、うん、 まあ、社会派として捉える点で言えば、石原さとみ側に安易に立てるのか問題がちゃんとあるのかなというふうに思うんです。
安易に立てるのか。
つまり、海を守ろうって、すごくわかるし、胸に来るっていうか、わかりやすいじゃん。そんなの。そうだなと思う。うんうん、でも、それを十何回のドラマでやろうとするわけだから、これ多分反対になるんでしょう。うん、結果としては、おそらく。おいだけど、まあ、綾野くんは一応こう言うわけ。いや、俺たちはやるつもりでやってんだから、いきなり反対するのも困るんだよ、みたいな、なんか、まあ、そういうやりとりがあるわけなんですけど。うん、これもさっきの実は、今、ここにある危機みたいな話と似てて、うん、開発する側の物語、だって、オフィス的にも開発する会社に、石原さとみがこう、なんていうか、招かれて、そこで物語が大きく進行していくみたいな話だから、うん、開発する側の論理っていうのを、どうやってこう、延々と見せていくのか、あとはその論理はもう見せなくなっていくのか、俺にはわからんのだけど、ちょっとその辺をどう解いていくのかは少し気になるというか、うん、こういう物語というよりかはその社会面としてそういうのが気になるなということと、あと、このなんていうか、いかにもステロタイプなロミオ・ジュリエットのパターンをどう乗り越えていくかっていうふうなヒントが、もうね、初回の後半、最後半に、まあ、言うとなんですかね、魚と喋ってるシーンが出てくるんですけど、石原さとみさんが。
わお。ついに
この辺からね、うん、そうか、もしかしたらこれ結構アクロバティックな話になってくんじゃねえかなっていうあたりの予感、
うんうん、
でこれ綾野くんもしかしたら浦島太郎になる可能性あるなみたいな、てかすでになってるんですけど、うんうん、っていうちょっと社会面的な面とファンタジー系の物語がどれぐらいこう本編に入ってくるのかなっていう予感が今僕の中でたぎっててですね、ちょっと面白そうになりそうな予感なんですけど、決して地上で一番ディープな声かって伝わるでよくわかんない、それは。そういうなんか、
王道。一番で誰が決めるのかっていう話ですからね。
王道ラブ番組みたいな感じではないんですけど、まあまあいいのか。あとコメディの面ではもうめちゃくちゃ滑ってる感じがするんで、もうめちゃくちゃきついですね。
それは、まあ、日テレですからね。
そうですね。あれがね、あれは本当に日テレっぽいなというのは思いましたね。はい。
日テレがラブコメディは良くない。うん、まあいいや。
さあ、まあ、最強の SDGs ドラマの後はですね、
はい。
最強のテラスハウスドラマ。聞かざる声には理由があって。テラスハウス。これですよ、やっぱり。これテラスハウスをちゃんと見たことないです、うん、僕は。
うん。あ、そうなんですか。
そうそう。もうなんか、はぁー、はぁー、はぁー、みたいな、なんかそういうサイレンが鳴るじゃないですか。危険だよっていうサイレンが鳴ったら、プッて消すように消してたん
です。テイラー・スウィフトの歌ですね、それはね。サイレン
です。序盤に流れてる。風なね、サイレンが危険信号だったんだけど。っていうか本人です。いや、これはすごいよ、本当に。いや、俺だから、ある意味、地上で一番ディープな恋って言ったら、こっちの方が、ちゃんと一番なディープをやってんのかなっていう。
あ、本当ですか。
いや、つまり、いや、なんかね、うん、もちろん、俺が見たいのかって言われたら、それちょっと厳密に言えば、うん、ノーかもしれないわけ。僕はあんまり、ああいうファッションというか、なんだっけ、こう、
インテリアメーカー
とか、小物とかを、まあ、ツイッターとか、インスタグラムとかでどんどん発信するみたいな。
まあ、インフルエンサー。
そう、はい、で、
インフルエンサーですね。
役を川口春奈さんがやってて、で、うん、もう本当に、ド直球にそういう風な憧れの仕事みたいに。で、憧れかつ、結構リアルに企業とかではああいう仕事が普通に行われてるから、なんかその辺って、うん、まあ、何俺はピンとっていうか、その対象になってないけど、世の中で、インスタグラムとかで洋服を買う人とかってめちゃくちゃ普通にいるから、なんかああいうのって、
あ、多いみたいですね。
うん、リアリティ普通にあるんじゃないのかなとか。ね、うち、中の人、外の人みたいな、うんうん、ああいうことについてコメントする人もいるし、うん、中の設定の人がよくやってるなとかっていうふうな、そういう感覚もあると思うから、だから、いわゆるその10代のリアリティじゃなくて、やっぱり20代中盤ぐらいからまあ30代ぐらいの、まあ働く女性とかまあ男性も入ってるのかな、なんかそういう人たちのリアリティは結構あるのかなと思ってて、うん、つまり、ちょっと世の中の、 本当に旬、10代に今世の中作り上げてみますってことじゃなくて、社会に入り込んでいった人の中でおしゃれってこととか、あの流行みたいなことを感じながら生きてる人たちにとっては、うん、まあ、割とリアリティがあって、で、しかもシェアハウスって設定も、俺はピンと来ないはずなんだけど、まあ、テラスハウスも流行ってたし、あと、結構一人暮らしの選択肢で、ね、誰かと住むって普通になりつつない最近。
いや、わかん、僕はまあシェアハウスしてた人間の側なのであれですけど。
ね、うん、で、よく聞くのよ、チラチラと。だから、
普通なのかな、そ
う
か。
そういう意味では、うん、これも特殊とは言えない。いや、で、まあまあ、なんかそんな風に思うと、うん、
特殊とは言えない時代になってますね。
うん、だから、うん、結構この突飛と、おじさんは思うけど、結構普通なのかなというふうに思ってて。うんうん、ってなると。
まあ、あるよねって感じである。
うん、要するに、今生きてる人たちの、なんか、リアリティもありながら、僕、このドラマの一番重要なことと思ってるのは、だから見てても、筋がよくわかんないんだよね。うん、俺のせいかもしれないけど。ね、うん、いや、だからなんていうか、うん、おしゃれな風景とか、うん、なんかその、断片的な行動風景は現れるんですけど、なんか全体を通しても大きな分かれ筋がないんですよ。うん、まあ、俺が見る範囲でね。
うんうん、
だから多分これは本当にテラスハウスしようとしてるのかなと思ってて。
ほー、う
んうん。だから本当にこう隣同士で座り合いながらなんか語り合うとか、なんかおしゃ、うん、なんかこう、何、ちょっとじゃあもうよじ登っちゃおうぜとか、なんかちょっと今日は夜飲もうかとか、そういうワンシーンワンシーンの決めシーンをどう見せるか、どう作るかにエネルギーが異常にかかっているドラマで、その物語として何かをその伝えていこうか、まあ一応あるのね、ちゃんとあるんだけど、そういうことじゃなくて、なんかこう、何、海外に行こうとする元社長がタクシーに乗る瞬間とか、そういう絵が撮りたいっていう、そういうことにすごく意識的に作っているドラマなのかなと思うと、ああ、なんか、おしゃれな濃い空間っていうのを実にちゃんと作ってて、しかもなんとなくこの。
ちゃんと作ってる感じします？
うん、いや、まあ、だから、ちゃんとっていうのは、坂本龍一さん うん、あのコミュニケーションの丁寧な感じとか、あの、気の利いた言葉のやりとりという方向性じゃなくて、ビジュアルとしての、なんか、おしゃれ感をきちっと抑えてるっていうか。
うん、なんか、既視感なかったですか？なんか、スローモーションで
既視感はあるかもしれないけど、でも、既視感のトップクラスをちゃんとやってるんだと思う。うん、まあまあ、それはまあ別に、あの、人それぞれなんで、あの、いや、でも俺はね、本当に思ったの、俺が対象になってないドラマとしての作りとしては結構いいんじゃないかなと思うわけ。だから俺は面白くないよ。別に。うん、だけど、
うん、
でも、すげえちゃんと、あの、何インスタグラムとか、そういう画面の見せ方だとか、効果と画面演出とかが、うん、まあ、非常に適切に作られてて、あの、もちろんこれをダサいって言う人もいるかもしれないけど、まあ正直他のドラマなんかに比べて断然よくできてると僕は思ったりしたから、まあだからこういう風な、
例えば、あれですか、インスタグラムでなんかいろんな写真とかバーってこう CG で見せて、うん、それをなんかいろいろ動きを見せるとか、ああいうシーンとかってこと？
まあ、例えばそういうことですね。
そっか。そうかね。難しいな。
ええ、まあ、好き嫌いは無論あると思いますよ。その、なんていうか、まあ、なんていうの、直接的だからダサいというふうに思う人もいるかもしれないけど。
なんか横山流星のキャラクターとかもなんかミニマリスト描写としてどうなのかって思うとかあるし、ああいう感じの、こう、ハイテンションのミニマリストそんな見たことねえしなとか。
まあ、俺はだから、まあ、ドギモアの借りだね。俺の知ってたイメージの流星じゃないっていうのはあったけど、まあ、でも、それもだから、やっぱり、テラスハウスなんですよ、多分。全部。だから、俺が思う、わからないテラスハウスは、これなんだって俺勝手に思い込んでて、多分合ってんじゃないかと思うけど、うん。いや、だから、俺もテラスハウスは見ないし、わかるんですけど、でも、もしかしたらテラスハウスの制作陣はこういうことをやりたかったかなっていう気持ちはちょっとわかるわけ。つまり、ね、実際バラエティー人として、やっぱ、あれは本当に問題を起こしてしまったけど、みんなが思い描いてる想像上の切り取りたい空間ってこういう風になって、で、まあもっと、まあ、
キャスティングとしてね、いろんな仕事抱えてる人とかね、意図的に入れてましたからね。
そうそうそう。だからわざといろんなシーンがあったりとかさ、まあ、あとなんか料理人がああいうとこにいるんだよな。多分そうなんだけど。
うん、料理うまい人いましたね。
それはまあまあ、それとしてあるんですけど、だから、 もちろんその、あの空間を作ること自体に関する非常な疑義とかはあるけど、なんか、夏川由依さんとかの存在とかも、うん、あまあ、
うんうん、
その、ポジティブな面で言うと、すごく彼女は僕は、あの、久々にいい感じになってるから、なんか見れるわっていうふうに思ったりはするんですけど、うん、多分そういう、まあ、それはそれとして、その、ポジティブなテラスハウス的空間の構築をちゃんとしているのかなと思ったけど、まあ、この感覚すら古いとなったら、うん、もしかしたらこのドラマがガセって思われてる可能性はあるかもしれないね。
なんかすごく賞味期限の短いものを作ってる感じはしますよね。
まあまあ、それはね、その今時の要素をすごく取り込んでいるから、まあ、だからこそ、あの、恋愛ドラマって、後で見るとダサくなると思うんですよ。トレンディードラマみたいな。
まあまあ、そうね。
うん、まあ、だから僕は、間違い、まあ、間違いっていうか、その、正しい表現かなと思ってはいるんですけど、まあ僕は、そうですね、うん、そういう薄いところで今楽しんでるんで、今後どうなっていくのかなっていうのは、うんうん、まあ、ちょっとね、そこが。
じゃあ見てくんですね、ポンさんね。僕は脱落しちゃいました
ね。見ようかな。まあ、だったら疲れるよ、本当に。疲れるけどね。はい。まあ、あと、飯尾さんが出てるんで見てるかもしれないですけどね。うん、はい。
あ、そうですね。この枠ね。そうね。
はい。殴られた。
あと、じゃあもう一本ですか？
はい。小太郎は一人。実はね、一番のおすすめはこれなんですよ。
あ、来た。すごい。
そう。これもね、まあ、言うとあの、まあ、ご覧、お聞きになっていらっしゃる方には、説明すると、僕はあの、ジャニーズ事務所に所属の方のドラマって、基本的に見ないようにしてるっていうか、あの、こっちも時間が有限なんで、見てらんねえよっていう風な話なんですけど、
うん、
で、今回めちゃくちゃドラマが多いんですけど、実はそのさっきの、
ね、
なんだっけ、着飾る恋には理由があって、これにもね、実はジャニーズさんが出てるんですよ。うん、
はい。関ジャニのね、はい、マルちゃんが出てますよ。
関ジャニのマルちゃん気持ち悪い役で出てるんですけど、これがね、いやいや、本当にだから、あの、俺にとっては全部気持ち悪いわけですよ。なんか出てくる人が。でもそれはすごく今時なんだろうなと、まあでも30過ぎた男捕まえて今時だっていうのもちょっと申し訳ないな気もするんですけど、で、その上でこっちのその小太郎は一人暮らしっていうのは、まあなんかね、漫画家を目指してる、ちょっと賞とかを取った男の人が、まあ、住んでる安アパートの隣に、なぜか5歳児が一人暮らしをしているような雰囲気で、うん、まあティッシュ持って挨拶に来るってところから始まってくる話なんですけど。
あら。
で、これ、ね、漫画が原作なんですよね。だからまあまあ漫画のお話っぽい、うん、なんていうかこう、どこにたどり着くかはまだ簡単にはわからない、まあ、設定が強いドラマではあるんです。横山優さんって人なのかな、これ主役の人が。
はい。
で、このアパートに住んでる人が意外とに豪華でして、まあ、豪華というか、ユニークで、なんだ、下に住んでるのが生瀬勝久が、なんか、ヤクザみたいな感じで出てきたりだとか。で、あとね、アパートの清水っていう変なアパートなんですけど、そこの管理人が一世尾形で、
ほう。
一世尾形さんが、あの、一人二役でじいさんとばあさんやってるのよ。で、会話してんの。ねえじいさんとかって、なんでよばあさんみたいなこの一人でやってて、なんかそういう、そんな、こんなドラマにこういう感じで出るみたいな感じだとか。で、その横山さんの隣に住んでるのが山本舞香さんで、まあキャバクラ嬢っていう、まあ、それはやってそうだなって感じなんですけど、うん、そういうふうな役。
なんてこと言うんだ。
そうそう、出てきたり、あとまあ、滝藤さんが、その、この少年が、なんかよく見てるアニメのキャラクターの声をやっていたりだとか。なんかね、いちいち豪華なよう人が出てきながら、結構こう、ちっちゃい演技をきちっとされてて、で、あの、この占い漫画家として、彼が、横山さんがいるんですけど、その、対応する編集者が大倉浩二さんで、これもまあ小さいさ、演技をそこでちゃんと、編集者前としてやりとりとかがちゃんと見えたりとかして、で、ここにさらに、あの、桃色クローバーの桃田、かなこさんが出てきて、うん、こう弁護士役として出てきて、まあ一人で子供で生活してるとこみたいな感じで、結構一個一個の玉が、あの、 いい球をちゃんと作っていらして、でしかも、うんうん、子供が一人で生活してるっていうことに対して、どういうふうに考えたらいいんだっていう視点がちゃんとあって、さらに面白いのが、これ横山さんが何にもしないの。俺の好きな。これもさっきの、なんだっけ、好感度の話と同じで、何もしないわけ。ただただ子供の後ろついていくだけっていうか、うん、で原作のとは実際どうなのかよくわかんないんだけど、つまりこの受けの演技をする、だからみんながこの子供たちを見守っているだけっていうドラマっていう構造になって、なんか安易になんか不用意な事件が起こってそれを解決するとか、ほろりと涙流させるみたいな、そんなくだらないことに今なってないんですよ。これはなんか、こう、なんていうのか、何も起こらない話として、この謎、5歳児が一人暮らししてると謎だけが大きくあるっていうのはすごく構造として面白いから、このまず空気を作ったことに素晴らしさもあるし、うん、あとね、うんうん、まあ、一人一人がそんなに、なんか、ストーリーなぞるような役で出てこない人たちが多いから、これはちょっと今後も期待だなという感じで、今気になっている作品ですね。
これ僕が前に推してたペンションメッツァーの演出家さん、うん、松本香菜さんが演出してるんですね。
うんうんうんうんうん。
そっか、そういう意味でもちょっと見てみたいですね。後から追っかけで見てみようかな。
うん、なんかまあ豪華という面よりかはどっちかというとこうなんかゆっくりそのワンシーンワンシーンをなんか見せるというかやりとりとかもね面白いし。うん、まあ、一世大型ファンにも思わぬ見どころがあったりもするって感じもあって、うん、まあちょっと子役がね苦手な人とかがちょっと見づらい面も若干はあるかもしれませんけど、まあ可愛いと思えれば可愛らしいっていうか印象にもなるかもしれませんけど、まあ小太郎
これだからいいジャニーズさんの使い方ですね。この座組だと多分ドラマとしてあんま成り立たないけど、うん、横山さん主演に持ってきたからなんかできたみたいなところ多分あると思います。
そうね、ドラマとしてこうね、企画書が通ったという意味での彼の存在も大きいし、あとまあ、受けをちゃんとやってるっていうか、うん、なんか。
あ、いいんだ、演技もいいんだ。
なんか、ね、関西の人だから、関西弁使えないところの苦しみはある。
どっちかというと突っ込む人ですけどね。うん、横山さんって普段。
そういうことをしてないので、まあなんか、面白く僕は今見ている感じですかね。
なるほど、ありがとうございます。そうだな、まあ、ちょっと時間があまり結構経ってしまったので、個人的にオチオヤンがね今めちゃくちゃ盛り上がっているタイミングでもあるので、
はい、始まったわけじゃないです
けど、はいはい、前半でいろいろと描いてきた人物描写がここめちゃくちゃ生きてて毎週泣かされるみたいな展開が続いているので、
見てらっしゃ
る
んですね。
今からでももし追いつけたらぜひね、あ、ちょっと間空きながらなんですけどね、ポツポツとっていうところだったんですけど、最近はちょっとずっと集中してまとめて録画して見てたりするので、おちょやんもちょっとまた別の機会に感想を語りたいなと思っております。あとまあ今週始まるドラマとしてはね、あの時キスしておけばというドラマ、金曜日の、4月30日金曜日11時15分からテレビ朝日系、これは大石静香さん脚本で、なんか主人公が恋するヒロインと見知らぬおじさんの中身が入れ替わる前代未聞のラブコメディということで、これもまた松坂桃李さんが主演して、麻生久美子さんとの、組み合わせというところで、このキャストとか脚本含めてちょっと気になるドラマ、この時間にして
はね、かぶるよね、なんかいろんな人たちね。
だから多分溜まってたんですよ、コロナで一回ドラマ止まっちゃったから、いくつかの企画があって、それがばらけてたのが多分ここでまとめて出てきてるから、
はいはい、
結構みんな大体このタイミングで使いたい、それこそ松坂桃李さんそうだし菅田将暉さんそうだしとか結構重なっているところが、はいはい、ここでまとめてきちゃってるのかなというところはあるので、ち
ょっとまあそれも含めて、国が順ばっか出てない、なんか気のせいかもしれないけど
至るところにいますね。はい、あと半径5メートルというドラマ、これ4月31日から金曜日10時からですかね、 NHK でやります。これは芳根京子さんと長崎ひろみさん主演ですけれども、ニュースにもならないような女性たちのモヤモヤに切り込む姿を描くというドラマ、はい、まあ、芳根京子さんが女性週刊誌の若手編集者、長崎さんがそれのベテランの記者みたいな感じの、その設定含めてね、まあ扱う題材含めてちょっと興味深い、しかも NHK でやるというところなので、これもなかなか興味深い作品だと思いますので、本当に見たい作品だらけ。これから先ね、僕は朝ドラでまたおかえりモネという作品が入ってきたりもするので、やっべえなと思っているんですけれども、まあ あの楽しいドラマがねたくさんあること自体は、まあ、映画が止まってるタイミングでもあるので嬉しいところでもありますので、引き続きまたですね、まあ、ドラマチェックという形ではないかもしれないですが、新しく始まったドラマ含めて扱っていきたいなと思っております。はい、ということで今回ですね、2021年春ドラマチェックパート3ということで、いくつか今ここにある危機と僕の好感度についてなどなど、いろんなドラマについて語らせていただきました。お相手はオレンジと、
そうですね、あの今気になっているのは、あの桜の塔の広末涼子についてちょっと気になってますね。また話したいと思います。ポンでした。
タネラジ、また。